化槽は適正に管理しましょう。浄化槽は定期的に維持管理をしないと本来の機能を十分に発揮できず、放流水質の悪化や悪臭発生の原因になります。浄化槽の維持管理には保守点検、清掃、法定検査の3つがあり、それらは浄化槽法により義務付けられていますので、必ず実施してください。保守点検とは、安全な水にするため消毒剤を入れたり、各装置の点検や修理をします。清掃とは、浄化槽の中に溜まったカスや汚泥を抜き取り、きれいに掃除します。法定検査とは、浄化槽から流れる水を調べ、きれいな水に処理されているかどうかチェックします。問い合わせは生活環境課です。次は案内のコーナーです。結婚新生活を支援します。30年4月以降に紀の川市で結婚新生活をスタートした人に、予算の範囲内で結婚に伴う新生活の経費を支援します。対象は30年4月1日から31年3月31日の間に結婚した夫婦。夫婦ともに紀の川市に住民登録し、市内在住。婚姻の届出時に夫婦ともに34歳以下。夫婦ともに紀の川市税の滞納がないなどです。対象経費は住居費、引っ越し費用など、30年1月1日以降に要した費用で上限は12万円です。申請締め切りは3月29日金曜日。なお、所得制限やその他要件があります。まずは電話で問い合わせてください。市ホームページを確認することもできます。問い合わせは地域創生課です。次に、入札などの参加資格審査申請追加について、市が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント等の入札などに参加を希望する個人・法人の資格審査申請を受け付けます。詳しくは財務課へ。次に、小企業資金の利子の補給。次の要件を満たす対象者は、事業所所在地の商工会に申請すると、借入金支払い利息の一部が補給されます。次に、創業資金の利子を補給。要件を満たす対象者には、事業所所在地の商工会に申請すると、借入金支払い利息の一部が補給されます。先ほどの2つのお問い合わせ申し込みは、紀の川市商工会電話 74-3000、または長町商工会電話 75-4026 です。次に、五色台広域施設組合入札参加資格審査申請があります。提出先やお問い合わせは、五色台広域施設組合事務局電話 073-489-5505 です。次は税金のコーナーです。給与支払い報告書の提出に必要な書類について、個人事業主の場合、28年分の給与支払い報告書から事業主、給与支払い者の個人番号、マイナンバーの記載が必要です。お問い合わせは税務課へお願いします。次に、夜間の納税相談窓口について、国民健康保険税、固定資産税、都市計画税、市県民税、軽自動車税の納付・納税相談窓口を木曜日の夜間8時まで開設しています。なお、祝日と1月3日は除きます。昼間に来庁できない人はご利用ください。納期限のお知らせです。市県民税普通徴収4期随10期、国民健康保険税8期随10期、 後期高齢者医療保険料7期随10期、介護保険料8期、納期限は1月31日です。納め忘れはありませんか？市県民税普通徴収随9期、固定資産税3期、国民健康保険税7期随9期、後期高齢者医療保険料6期随9期、介護保険料7期の納期限は12月25日火曜日でした。まだ納めていない人は最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。次は募集のコーナーです。空き家バンクに登録しませんか？ U ターンや I ターンなどで市内への移住を促進するため、利活用可能な空き家を募集しています。情報提供いただいた空き家は、和歌山空き家バンクホームページに掲載します。要件として、当該空き家にかかる税の滞納がないこと、未相続の空き家ではないこと、昭和56年6月1日に施行された新耐震基準を満たす、または耐震改修を実施していることです。お問い合わせは地域創生課です。次に、第14回桃源郷ハーフマラソンが4月7日日曜日午前9時スタートで、場所は市民公園です。種目参加費、申し込み方法など詳しいことにつきましては、お問い合わせ先、障害スポーツ課です。パブリックコメント募集です。紀の川市障害学習推進計画案、紀の川市スポーツ推進計画案がまとまりましたので、意見を募集します。募集期間は1月7日月曜から21日月曜日です。閲覧場所、閲覧期間、閲覧時間、提出方法などについては、障害学習課、障害スポーツ課へお問い合わせください。次に、第11回夫婦バレーボール大会が3月3日日曜日午前9時から桃山勤労者体育センターで行われます。対象や試合方法、参加費、申し込み方法などは、お問い合わせ先、紀の川市バレーボール協会事務局榎本、電話0904900-0201です。次は、学童保育マルスッコクラブ支援員募集です。週2日から4日勤務できる支援員を募集します。業務内容、学童保育入所児童の保育、資格は不要です。募集人数は若干名。勤務時間は平日午後1時から6時30分で、土曜日と長期休暇中、冬休みなどは午前8時から午後6時30分です。面接があります。詳しくはお問い合わせください。なお、紀の川市の職員、臨時職員の募集ではありません。申し込み、問い合わせは、学童保育マルスッコクラブ、電話64-0711、または子ども課です。次は、おいしい手作り味噌を作りませんか？粉川地区生活研究グループが味噌作りを指導します。3日間連続受講が必要です。1月25日金曜日午前、26日土曜日午後、27日日曜日午前です。場所は、農村婦人の家、参加費は3000円で、味噌持ち帰り3キロです。定員は20名です。申し込み問い合わせは、農林振興課へお願いします。同じく、米麹味噌の伝承塾。1月25日金曜日、午後0時30分から4時までは米麹作り。1月26日土曜日、午前9時から正午まで豆炊き手入れ。1月27日日曜日、午前9時から正午は仕上げです。場所は桃源郷運動公園学習体験館。 参加費は3000円で、味噌持ち帰り3キロで、定員は20名です。申し込み締め切りは1月20日日曜日で、申し込み問い合わせは東蓮瀬夢工房電話 66-3454 で、午前10時から午後4時ですが、月曜日は休館です。次は体感登山、お茶屋御殿山へ登ろう。1月27日日曜日午前8時40分集合で、小雨は結構です。集合場所はマルスコミュニティセンター玄関前です。参加費や持ち物など詳しいことのお問い合わせはマルスコミュニティセンター電話 64-7270 です。なお月火祝日を除く午前9時から午後5時までです。次はリズム体操教室があります。1月20日日曜日午前10時から正午まで、長総合センター。対象定員、参加費、持ち物、申し込み方法などについては、障害スポーツ課または紀の川市リズム体操クラブ山本、電話 64-3014 へお願いします。次に紀の川市消防団の出初め式について、1月6日日曜日午前8時30分から市民体育館及び西側駐車場において行われます。内容は式典、一斉放水、車両行進などです。なお式中に鳴るサイレンを火災と間違えないようにご注意ください。お問い合わせは危機管理消防課です。続いて長消防の出初め式は1月13日日曜日午後1時30分から3時までで、場所は市民体育館西側駐車場で、雨天の時は市民体育館で一部式典などを実施します。内容は式典、コカーラテンバンドの演奏、幼年消防クラブ員の防火演技、消防職員の救助技術訓練、放水訓練、はしご車などの展示、地震体験車などです。お問い合わせは長消防組合 61-0119 です。次に、初詣新春三社参りについて、1月12日土曜日、午前8時30分出発で、集合場所は市役所で本庁です。コースは市役所から東田中神社、大和街道、西田中神社、淡路街道、メッケモン広場、福林寺、海神社、ここでは健康安全の祈願をして市役所へ帰ります。歩行距離はおよそ10キロです。持ち物は弁当、水筒、雨具です。お問い合わせは紀の川市ウォーキング協会事務局西山、電話 75-2403 です。次は子ども映画鑑賞について、1月19日土曜日午後2時から3時40分で、場所は古川ふるさとセンターショーホールです。午後1時30分からはポップコーンや飴の無料配布があり、午後2時からは映画を上映します。怪盗グルーのミニオン大脱走です。お問い合わせは古川ふるさとセンター電話 73-3312 です。なお月曜と祝日は除きます。次は日だまりコンサートです。2月9日土曜日午後1時30分から中岸コミュニティセンター3階大会議室で、内容は由良町出身のシンガーソングライター藪下雅人コンサート、頑張れふるさとなど和歌山を題材とした曲を披露します。お問い合わせは中岸コミュニティセンター電話 65-1155 です。なお月曜火曜祝日を除く午前9時から午後5時までです。次は清州の里七草がゆ祭り。日本の初春を味覚と音と心で味わえるイベントです。つきたてのよもぎ餅、 ボロソ餅の販売もあります。1月13日日曜日午前11時から午後3時です。場所は清州の里春林県です。入館料大人300円、子供150円です。なお七草がゆ、甘酒などを入館券と引き換えに配布します。お問い合わせは清州の里電話 75-6008 です。次は真夏の夜空に夢花火をあげよう、紀の川市民祭りのスタッフ大募集です。毎年8月に開催する紀の川市民祭りのスタッフを随時募集しています。メンバーは学生から主婦まで幅広く、みんなでやろうよを合言葉に活動しています。あなたのやる気を募集します。対象は市内在住在勤在学の人です。内容はステージ運営、企画準備、開催片付けなどです。申し込みは観光振興課または各支所に設置の申し込み用紙に記入の上、郵送またはファックスで申し込んでください。お問い合わせは紀の川市市民祭り実行委員会事務局電話 77-2511、 ファックスは 79-3928、 本庁4階観光振興課です。次は表彰です。善意についての作文の表彰です。継承は略させていただきます。和歌山県知事賞、赤井さつき、岸川中学校、紀北納税貯蓄組合連合会長賞、宮本正幸、小川中学校、橋本伊藤長、租税教育推進協議会長賞、小島愛、小川中学校、中谷美穂、友淵中学校です。おめでとうございます。次は大会結果です。継承は略します。第17回ターゲットバードゴルフ大会が11月4日に開かれ、結果は男子の部1位、児玉誠也、2位、谷岩尾、女子の部1位、長谷川吹子、2位、中林英子。次に、第9回桃源郷駅伝競争大会が11月24日に開かれ、結果、男子の部5640メートル1位、中岸 A 20分04秒、2位、池田 A 20分24秒、女子の部5240メートル1位、上立 A 19分49秒、2位、根頃 A 20分00秒でした。次は、紀の川市プレミアム商品券の当選番号のお知らせです。商品券1万円相当を15組に。当選番号を申し上げます。00-7606-010465 01-1042-01-7798-02-6585 03-6448-04-2839-04-3212-04-6355 05-8841-069542074934 077342 086614 087983 です。以上です。1月31日木曜までにお楽しみ券と本人確認書類を持参の上、商工会本所までご来館ください。なお土曜日曜祝日は除きます。お問い合わせは紀の川市商工会電話 74-3000 または長町商工会 75-4026 です。次は市民の掲示板です。 見学者、参加者を募集します。紀の川かるた会。1月13日日曜日と27日日曜日、いずれも午前9時30分から正午まで。場所は長総合センターです。練習内容は、1日目は大会をより楽しむために、2日目は今後のためにご参加ください。なお、1月14日、玉津島神社で新春かるた大会が開催されます。初心者向けのチラシ取り種目もあります。お問い合わせは、紀の川かるた会、川辺義行、電話 77-5354 または090-3977-0319 です。以上、暮らしの情報でした。困った時の相談のコーナーです。まず、弁護士相談。紀の川市弁護士相談。電話 77-2511 市民課です。2月6日水曜日、午後1時30分から市役所本庁1階相談室4です。電話予約が必要で先着5人です。予約受付開始は1月23日水曜日午前9時からです。次は行政相談です。紀の川市行政相談。電話 77-2511 市民課です。総務大臣から委嘱された行政相談委員が国の行政全般についての相談に応じます。1月10日木曜日午後1時から3時市役所本庁1階相談室4です。次は人権相談です。紀の川市人権相談。電話 77-2511 人権施策推進課です。法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。まず、1月9日水曜日午後1時から3時は、桃山保健福祉センター1階相談室きらめきで、2月13日水曜日午後1時から3時は古和田会館2階学習室で、3月13日水曜日午後1時から3時は、古川ふるさとセンター2階、古川支所会議室で行われます。なお、子ども・青少年は略させていただきます。次に、高齢者のこと。紀の川市地域包括支援センター愛の手、電話 77-0350、平日の午前8時45分から午後5時30分まで。地域包括支援センターは、高齢者の健康の維持・向上や安心できる生活のための支援をします。次に、心と体のこと。まず、障害者の相談。電話 073-445-7314 県子ども・女性・障害者相談センター。身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。次に、身体・知的・精神障害に関する相談は、電話 78-2808、麦の里・紀の川生活支援センターで、平日の午前9時から午後5時までです。次に、難病に関する相談は、電話 75-4413、難病連家族会・紀北、平日の午前10時から午後4時です。なお、不在の時は着信履歴にて対応します。次に、心の健康相談、電話 61-0021 岩手保健所で、精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。次に、労働者の健康相談、電話 78-3875 伊都長地域産業保健センターで、このセンターの登録産業医が50人以下の事業所に出向き、従業員の健康相談などを無料で行います。 次は女性のこと。まず女性相談。電話 073-435-5246。県男女共同参画センターです。面接相談は火曜から土曜日の午前9時から午後5時30分で、予約が必要です。電話相談は午後8時30分までです。次に女性に対する暴力の相談。電話 073-445-0793。県子ども女性障害者相談センターです。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分まで。面接相談は平日の午前9時から午後5時45分で、電話予約が必要です。次は消費生活のこと。まず、消費生活相談員による消費者問題の相談。電話 79-3919。本庁南別館2階相談室。問い合わせは商工労働課です。第2、第4水曜日の午後1時から4時です。次に、もう一つ、電話 62-2141、岩出市役所2階で、第1、第3火曜日の午後1時から4時です。次に、紀の川暮らしのネットワーク、架空請求やクーリングオフ、契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919、本庁南別館2階相談室、暮らしの窓口で、問い合わせは商工労働課です。第1、第3水曜日の午後1時から3時です。その他に、相続登記、遺言、成年後見制度に関する講演会と無料相談会です。相続登記がお済みでない人、遺言や成年後見制度の利用を検討している人は、この機会をご利用ください。2月2日土曜日、午前10時から午後1時まで、場所は和歌山地方法務局です。内容は、講演会は、相続登記はお済みですか？知っておきたい成年後見制度、法定相続情報証明制度を利用しよう、遺言のすすめです。無料相談会は、講演会終了後、司法書士や交渉人などが個別の相談に応じます。定員は120席先着順です。電話は 073-422-5132、和歌山地方法務局です。以上、困った時の相談でした。読みは梅山でした。
私の町の文化財シリーズ136、更新信仰。更新信仰は、更新の日を禁忌とする信仰で、3世紀頃の中国の道教の教えが起源と言われています。更新の日は、人の頭の中にいる三子という虫が、人の眠っているうちに抜け出して天に昇り、閻魔大王にその人の悪行を報告します。悪行が多くなると、閻魔大王は、その人の寿命を終わらせるという教えから、十干、十二支を組み合わせて、60日に一度回ってくる更新の夜を、人々は恐れ、眠らなかったそうです。この教えは、8世紀の後半頃に日本に伝わり、平安時代には、貴族社会に、鎌倉、室町時代には、武士社会に広まります。室町時代の中頃には、仏教要素が加わり、貧苦や災難の除去、延命を功徳として一般の人々に、仏教式更新信仰として広まり始めます。江戸時代になると、その信仰はさらに庶民に広まり、変化していきます。更新の日、庶民は甲本などに集まり、 ささやかな食事で夜遅くまで雑談をしました。寄り合い的な役割も果たしていたようで、話は後進の番にせよという言葉も生まれたようです。和歌山県長郡石仏市によると、紀の川市では19基の高浸透が確認されています。高浸透は高、つまり同じ信仰を持つ人の集まりの聖日や集会を重ねた記念に同立されたもので、高浸透に代わって高浸道と呼ばれる道を建築している地域もあります。市内の高浸透では小川寺に残る板碑の高浸透が最も古く、慶長6年1601年に創立されました。供養を立て祀るため高浸高越結集等に聖安楽を祈るなりと刻まれており、本尊は観音で表現され、二聖安楽、つまり現世と来世が安楽であることを祈るものです。また岸川地域には正面金剛とその神祠である三円が彫られている高浸透が多く残っています。これは閻魔大王への報告を恐れる思いと、三円が示す見ざる聞かざる言わざるの謹慎態度が合わさって表現されたものです。道教に由来する正面金剛は病気を退散させる力があるとされ、元禄期には本尊として一般的なものになったようです。こうして見ると、長い歴史の中で各時代のさまざまな思いが信仰の形を変化させていることがわかります。市内の一部の地域では今も高浸透信仰が残っており、路傍の高浸透はその歴史を私たちに伝えています。このページには小川寺に残る高浸透の写真が掲載されています。問い合わせ、紀の川市文化財保護委員会、電話 77-2511、 障害学習課内です。次に図書館情報です。今月のテーマはプレイバック平成。今月の本棚、タイトル、著者名、出版社名は、つぐみ、吉本まらな、中音公論新社、平成政治史全3巻、後藤健二、岩波書店、阪神大震災、毎日新聞は何を伝えたか、毎日新聞社、最後だと分かっていたなら、ノーマ・コネット・マレック作、佐川睦美役、サンクチュアリ・パブリッシング、ラブストーリーズ1、2、ポニー・キャニオン。新刊情報は、新しく入った本の図書名、著者名、出版社名は、ナチュラリスト、福岡新一、新潮社、農家の台所から、ファーマーズ恵子、主婦と生活者、介護士系、草壁用、角川、比べる日本、東西南北、岡部隆、東京書籍、キラッキラッと星輝きました、宮西達也、ポプラ社、読み聞かせの予定は、河北図書館1月13日日曜日午前10時30分からお話の国子ども向け、1月18日金曜日午前10時からお話の国赤ちゃん向け、1月19日土曜日午前10時30分から読み聞かせの会、1月26日土曜日午前10時30分から冬のお話原っぱ、 河南図書館は1月6日日曜日午前10時30分からお話の部屋、2月3日日曜日午前10時30分から鬼のお話会、図書館ロビーコンサート時1月13日日曜日午後1時30分から、ところ河北図書館出入口前ロビー、サンキャッチャー&カラーセラピー時2月16日土曜日午後1時から、ところ内田障害学習センター工作室、定員20人、先着順、参加費1000円、当日集金。なお1月14日月曜日午前9時30分から申し込み、なおカウンター申し込みを優先します。申し込み問い合わせ河北図書館。チョークアートを描いてみよう時2月24日日曜日午前10時30分から午後1時30分から午後3時から、ところ河南図書館、定員各10人、先着順です。参加費500円、当日集金。1月26日土曜日午前9時30分から申し込み。申し込み問い合わせは河南図書館です。以上、図書館情報でした。町の話題トピックス、長寿の秘訣は運動を楽しむこと。11月23日から24日、古川運動場で年リンピックリハーサル大会のソフトボール競技が開催され、近畿2府4県から16チームの健康自慢が参加。会場ではフレイルサポーターによるフレイルチェック、果物やジャムなどの特産物の直売など、市の魅力を PR しながら、参加者と市民の皆さんとが交流を深めました。大会は、堺シニアクラブの優勝で幕を閉じましたが、11月9日から12日に開催の本大会も記憶に残る大会となるよう目指していきます。西日本初、学食で企業と交流。11月28日から30日の3日間、近畿大学生物理工学部で、企業と学生を学食でつなぐモグジョブが開催されましたが、学生が普段利用する学生食堂で、安全かつ気軽に企業と交流が図れる就活イベントで、地元企業7社と、学生23人が参加。人間環境デザイン工学科2年の山崎のり子さんは、固くならずに話しやすかったですと話してくれました。県外へ就職する学生が多い中、地元企業の魅力を知ることができる互いに良い機会となりました。お兄さんお姉さんと実験。12月15日、子どもたちが自由な発想で工作に取り組む少年少女発明クラブ。今回は岸川高校人間科学科の1年生30人がスーパーボールや段ボール、空気砲などの工作を子どもたちのために企画しました。はじめは緊張してもじもじしていましたが、一緒に工作するうちに打ち解けて、活発に実験に取り組む生徒と子どもたち。初めての経験で準備が大変だったけど、子どもたちが楽しんでくれて嬉しかったですと、同校1年の成田義樹さんが話してくれました。憧れの選手とスポーツ体験。11月30日西岸小学校で食とスポーツ教室、つまり食とスポーツで心と体の元気を応援することを目的に、日本ハムグループが開催する出前講座が開催され、小学5年生から6年生135人が参加しました。講師としてサプライズで登場したのは、 北海道日本ハムファイターズの西川春樹選手、応援している選手が目の前に現れてびっくりと喜ぶ子どもたちと一緒に、平均台やマットを使った運動プログラム、またはいなどの野球運動を体験。西川選手はスポーツを通してチームワークや相手のことを思いやる心を学んでほしいと話してくれました。災害時における FM ラジオの実験放送を実施。12月9日、市民体育館で紀の川市防災総合訓練が開催され、およそ1550人が参加しました。初期消火や炊き出しなどの様々な訓練が行われる中、体育館メインアリーナでは、古川高校生6人と、ワイダ、つまり県内の民間企業や各種団体、地方公共団体などが連携して地域の情報化を推進会する会で、和歌山県情報化推進協議会による臨時災害 FM 放送の実験放送が行われました。臨時災害放送局は、情報の入手が難しい大規模災害時に自治体が立ち上がることができる放送局で、災害時に役立つ情報をFM ラジオ放送で配信することができます。災害対応に追われる職員に代わり、古川高校生が被災者にとって必要な情報を市から取材し、原稿作成、NHK のアナウンサーの指導を受けながら、自ら作成した原稿をもとに放送まで行いました。とても緊張したけど、いい経験ができましたと話してくれたのは、リポーター役を担当した仲間エリナさん。災害時の情報収集手段の一つとしての活用が期待されます。他にも、避難所設営訓練、ロケットストーブ作成体験、ポリ袋でできる災害時役立つ料理体験、防災紙芝居や和歌山県警ヘリによるホイスト救出披露など、初開催の体験が数多く行われた今回の防災訓練。即活用できる実践的な訓練を通して、いつ起こるかわからない災害への備えを再確認しました。以上、町の話題でした。暮らしのカレンダー。2019年1月、主な予定としては、6日、市消防団の出止め式、11日、岸川イルミネーション、1月11日まで、13日、成人式、七草祭り、長消防の出止め式、ほか、図書館の休館日、赤ちゃん広場、子育て教室、健康審査、健康相談、イベント、その他は各該当ページに記載されています。管理栄養士のレシピ、シリーズ60、ハッピーご飯。蒸し魚の味噌風味。材料4人分、1人分。128カロリーは、生鮭4切れ、塩コショウ適量、玉ねぎ50グラム、人参30グラム、かぼちゃ50グラム。A の調味料は、味噌大さじ1と2分の1、みりん小さじ2、砂糖小さじ2、だし汁適量。1、生鮭に塩コショウする。2、玉ねぎ、人参は千切り。3、かぼちゃは薄くいちょう切り。4、ホイルに1を乗せ、上に2、3を乗せ、蒸す。5、A を合わせ、火にかける。6、食べるときに5をかける。次に人の動きです。30年11月末現在は、人口、 62,731人、うち男 29,883人、女 32,848人、世帯数 26,420世帯。以上、平成31年1月声の広報木の川第159号、発行は木の川市長公室秘書広報課、テープ制作は岸川朗読グループ樫の木でした。これから寒さが厳しくなってきますが、体調管理に気をつけてください。読みはミキでした。